とうございます。お願いします。ですね、ではですね、聖書の通俗箇所からですね見てまいりましょう。今週の聖書の通俗箇所、旧約聖書がヨブ記、そして新約聖書が使徒の働きとなっています。でこのヨブ記ですけども、ヨブ記はですね、ヨブをですね試みるために悪魔がやってきてですね、ヨブの全てのものを奪っていく。その後ですね、ヨブと彼を見舞いに来た友人たちとの対話が続いていきますね。でその中にはですね、非常に重要な教えも含まれています。しかしですね、その中でですね、友人たち、ヨブの友人たちはこの苦難の中で苦しむヨブをですね、逆に責めていくわけですね。さらに苦しめていく。そのヨブと友人たちとの会話の中でですね、私たちはさまざまなことを教えられますね。ぜひですね、皆さんこのヨブ記読んでみてください。そしてですね、使徒の働き、使徒の働きは捕らえられたパウロの裁判からローマへの道のり、そしてローマでの歩みとこう続きますね。ぜひですね、そのところを読みください。皆さんですね、この聖書を読みましょう。聖書は生きて働く神の言葉ですね。今、まあ、フランクリン・グラハム・フェスティバルのためのですね、この信仰生活の証のセミナーを、まあ、私自身もこうインストラクターとしてですね、他の教会に行って教えたりもするわけですけども、その中でもですね、本当にこの神の言葉をしっかりと握る、これがですね、クリスチャンのクリスチャン生活の秘訣なんだということがですね言われていますね。本当に聖書の言葉をしっかりと握る、このためにはですね、聖書を読む、このことは外すことができませんね。皆さん聖書を読みましょう。ではですね、この使徒の働きの中からですね、26章をですね、今日は開いてもらいたいと思います。使徒の働きの26章、12節から23節。新改訳聖書2版259ページ、3版で282ページの時です。
このようにして私は祭司長たちから権限と任を受けてデマスコへ出かけていきます。その途中、小法路王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちの周りを照らしたのです。私たちは皆地に伏され倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこういうのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を切るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち、あなたが私に現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに遣わし、それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。こういうわけで、アグリッパ王よ、私はこの天からの啓示に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、エルサレムにいる人々に、またユダヤの全地方に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えてきたのです。そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです。こうして私はこの日に至るまで神の助けを受け、固く立って小さいものにも大きいものにも証をしているのです。そして預言者たちやモーセが後に起こるはずだと語ったこと以外は何も話しませんでした。すなわちキリストは苦しみを受けること、 また死者の中から復活によって、この民と異邦人とに最初に光を述べているということです。
アメン。ありがとうございます。では続いて、主題聖句を皆さん一緒に言いたいと思います。少し長いですけどね、でしょうか。はい。私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。使徒の働き26章18節。ありがとうございます。ではこのところから御国を受け継がせるためと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回の箇所は、こう捕らえたパウロがですね、裁判の場で弁明をするという、そういう場面ですね。ここではパウロはですね、彼自身のイエス様との出会いをまず書いて語っていますね。この出来事は同じ使徒の働きの9章にも、9章にですね書かれています。もともとサウロはキリスト教徒を迫害する、そういうものでした。熱心にキリスト教徒クリスチャンたちを迫害していました。ですからサウルは自分自身についてこう言っています。私は人の中では最も小さいものであって人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。パウルはですね、神の教会を迫害するものでした。だから価値のないものだと、そのようにパウルは自分のことを言っています。でもそのようなパウロが神様の恵みを受けました。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他の全ての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そうですね、それを成し遂げることができたのはパウロ自身の力ではない、神様の恵みなんだとですね、パウロは語っています。このですね、教会を迫害しようとしていたサウロ、当時サウロですね、その彼の前にですね、イエス様は現れてくださった。使徒の働き9章にですね、このように書いてありますね、3から9節のところ。彼はですね、このダマスコというところにですね、クリスチャンたちがいると聞いてですね、そこに、そのダマスコに行って、そのクリスチャンたちを迫害するためにですね、ちゃんとその許可証をもらってですね、そして出ていくわけですね。ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。これがですね、今回のところでも言われていることですね。彼が、主よ、あなたはどなたですか、このようにですね言うと、私はあなたが迫害しているイエスである、こう言われた。そして立ち上がって町に入りなさい、そういえばあなたのしなければならないことがつけられるはずです。このですね、パウロとそしてこのサウルとですね、神様とのイエス様との会話は誰にも聞こえませんでした。同行していた人たちは声が聞こえても誰も見えないのでもありますけれども、それはですね、別なところではですね、雷が鳴っているようにしか分からなかったというふうにも書かれていますね。この神様の語りかけをサウルは聞きました。しかし彼は目を開いても何も見えない。そのようなサウルを人々はですね、ダマスコへ連れて行きました。そこで3日間の間目が見えず飲み込みしなかったと書かれていますね。パウロはまさにイエス様に敵対するその中でイエス様とお会いしたんですね。世の中には真剣にこのイエス様に敵対しようとするときにイエス様と出会う人がいろいろおられますね。ベンハーというですね、映画がありますけれども、その原作を書かれた方もそうですね。彼はですね、 このイエス・キリストという人物などいないということを証明しようとしてですね、そして研究を始めます。歴史をずっと調べていってですね、そしてついに彼がですね研究してたどり着いた結論は、イエス様の実在は間違いがないということだったんですね。だそれでですね、彼はイエス様を信じます。だそしてこのイエス様を明かしするための小説を書くことにしたんですね。だそれが伝説なんですね。だこれはですね何度も映画化されている、そういうですね物語です。非常にですね細かな当時の描写もされていてですね、まあ、あのローマの当時の光景もよくわかるようなですね物語になっていますけども、本当に探り求めるなら私たちは神と出会うんだと聖書は言いますね。私たちは本当にですね神を探り求めるもの、聖書は言いますね、熱いか冷たいかでありなさいと書かれています。まあある時ですね、私たちはですねこの私たちはですねこのいい加減であってはならないということがこの言葉から教えられるわけですね。まあ、冷たいという言葉はですね何かですねちゃんとですね神様のことをですね心を持って受け止めないかのようにですね捉えられるわけですけども、しかしこのサウロの歩み、そしてまたですねこのベンハーを書いたその著者の歩みを見るときにですね、本当に真剣に物事を捉えていこうとするときにですね、神様はそこに語りかけてくださるんだということを知ることができます。C.S. ルイスも言いますね、この聖書に書かれているイエス様についての事柄、いやイエス様のことは神様かどうかわからないけれども、でもイエス様はいい方ですよなんていうふうなことはイエス様については通じないんだということですね。皆さん聖書をちゃんと読むときイエス様についての評価は3つしかないんです。福音書をきちっと読んだときに、福音書だけからイエス様についてあなたが評価するなら、その評価は3つしかないんです。それは、イエス様が気違いであるか、大嘘つきであるか、それとも誠に神の子であるかです。福音書を見るときにこの3つ以外のイエス様についての評価はないんです。ですからイエス様はいい人みたいだねなんてことはですね、聖書を読んでいないという証拠でしかありません。皆さん私たちは本当に福音書の中にある神の子であるイエス様にお会いしましょう。そしてこの方がですねどんなに私たちを愛してくださっているのか、私たちを通して働かれるんだということをですね知ってまいりましょう。彼はダマスコ、パウロはですね、ダマスコに向かう途中でですね、この生きておられるイエス様と出会いました。そして彼の人生は大きく変わったんですね。大転換しました。このですね、目が見えなくなったパウロのところに、サウロのところにですね、アナニアというですね、弟子の一人がやってきます。アナニアという名前はですね、聖書の中にですね、別な人がもう一箇所出てきますね。あまり良くない名前なんですけども、アナニアとサッピアという夫婦が出てきますね。まあ、彼らはですね自分たちがですねこの畑を売ったその代金をですね半分ですねこう自分の手元に残しておいてですね、そしてこれが全部ですと言って神様の前に出した。まあ、何もですねここでペテロは言っていますね、全部を出さなければならなかったんじゃない、そのようにして嘘をついて神様の前に出てきたそのことは間違っているというふうにですね言いますね。そして彼らはですね死んでしまうんですね、神様の歌い恐ろしい出来事ですけども、まあ、名前が一緒なだけですけども、アナニアという方ですね。この方はですね本当に熱心な弟子でしたけども、彼にイエス様が語りかけられて、そしてこのサウロのところに行くようにしております。そしてアナニアはですね神様に言われた通り このサウロのところに来て、兄弟サウロ、あなたが来る途中で現れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです、とこう言ってですね。するとサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。まあ、目から鱗ということがここから書いてますね。ね、一般に使われる言葉ですんでね、何かですね、中国の古事か何かかと思ったりもするかもしれませんけども、目から鱗という言葉はですね、このことから来ますね。そして彼はバプテスマを受けて、そして直ちに諸街道でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。これがパウロの福音宣教ですね。その始まりです。使徒パウロの宣教が始まります。彼にとってのこの突然の悔い改め、それは一体何だったんでしょう。パウロは自分自身を正直に見たときに、自分に罪があるということを知っていました。自分には罪がある、自分には大きな問題がある、そのことを彼は知っていました。しかし彼はですね、律法を熱心に守っていました。律法を守り行う、その意味は何でしょう。律法を守り行うことによって救い得る自分を立て上げていこうとする、自分は律法を端から端まできちっと守っているんだということを表していかなければならない。これが律法を守り行おうとする者の歩みですね。しかしパウロは知っていました。正直に自分自身を見たときに、自分の中に罪があるということを彼は知っていたんです。でも立法主義の中にあると、人はそれをですね、正直に見ることができません。だから自分の中に罪はないんだということを証明していかなければならないからです。ですから自分の中にある罪を認めることができません。これが立法主義です。しかしパウロは自分自身についてこう言います。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は、あ、すみません、ここじゃないですね。こちらですね、すみません。そういうわけで、もう一度お願いしますね。そういうわけで、私は善をしたいと願っているんですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は、失う人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それは私の心の律法に対して戦いを挑み、私の体の中にある罪の律法を虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体だから、私を救い出してくれるのでしょうか。まあ、よくね、皆さん、お読みになるところだと思いますけど、よく目にするところだと思いますけども、パウロは律法に熱心でした。一生懸命自分の義を立てていこうとしていた。でもその中で、そういう自分の中に悪が宿っているという原理を見出す。パウロはどんな人だったのか。いい加減な人ではありません。先ほどの御言葉の箇所を見るとこう書いてありますね。以前ユダヤ教徒であった頃、彼はですね、激しく神の教会を迫害してこれを滅ぼそうとした。また自分と同族で同年配の多くの者たちに比べてはるかに大教に進んでいる。先祖からの伝承に人一倍熱心だった。そういうパウロです。誰よりも熱心だと自分で言っていますね。でもそれは事実だったんですね。それゆえに誰もですね、わざわざですね、クリスチャンを迫害しにはできません。でも彼はですね、わざわざ許可証をもらってですね、ダマスコまでですね、クリスチャンを迫害するために出かけていこうとした。それほどに自分はこの律法に熱心だったんだということをですね、言おうとしているわけですね。 そのようなパウロ、しかし彼の内側には罪があった。体の中に異なった律法があって、私の心の律法に対して戦いを挑んで、そして罪の律法の虜にして、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。これがパウロの行き着いた結論でした。パウロは自分で自分の義を立てていかない、いくことはできないということを本当は分かっていたんですね。それがどんなに困難であるかということ。ですから表面的にしかキリスト教というものを知らないときに、彼は逆にこのですね、立法をいい加減に扱おうとするように見える集団をですね、迫害せずにおれなかったんですね。彼が熱心であったからこそ、立法に対して熱心であったからこそ。しかしパウロは出会ったんです。立法を成就された方、立法を完成された方にお会いしたんです。だからパウロの人生は変わったんですね。私は本当に惨めな人間です。誰が死の体から、誰がこの死の体から私を救い出してくれるんでしょうか。パウロはもがき苦しんでいました。誰が、その誰がと、彼はですね、ダマスコに行く途中でお会いしたんです。イエス様ですね。私たちの主イエスキリストの上にただ神に感謝します。そう言っていますね。誰が私を救い出してくれるんでしょうかと言った後ですね、私たちの主イエスキリストにただ神に感謝します。イエス様のゆえ神に感謝します。この方以外ないんですね。私たちにはこの方以外ないんです。私たちがどんなに頑張っても自分の義を立てることなどできません。このパウロでさえできなかったんです。いや、私はパウロ以上に頑張ってみせますよ。まあ構いませんけれども、それは大変困難だというよりはですね、ただただ不可能なんですね。しかし私たちにはその道を成就されたイエス様がおられますね。イエス・キリスト様によってこの道は成就しました。立法は成就されました。そして彼はただ福音を述べ伝えるものになりました。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリストすなわち十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心したからですと書かれています。パウロは言います。十字架につけられた方のほかは何も知らないことに決心した。パウロはですね、同世代の者たちの中で誰よりも律法に抜きん出ていた、一生懸命ユダヤ教を学んでいた、そういうものであると自分で言っています。彼はですね、その当時最高峰のですね、先生、最高の先生についてですね、そして聖書の勉強をしていた人なんですね。そのパウロが自分の学んできたことすべてを捨てたんですね。何も知らないと言って、イエス様の十字架以外何もない。ガラテヤ人の手紙の中でも言います。しかし私に、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。この十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。皆さん、私たちを救うことのできるものはこれしかありません、ね、私たちの知っているこの素晴らしい知らせ、私たちの知っているこの素晴らしい福音、これは世界中の人を救うことのできる神の力ですね。パウロはこのようにですね、この福音を述べ伝えるものと変えられました。し しかしそれはどこから始まりますか。それはイエス様との明確な出会いから始まるんです。ですから皆さん、私たちがただ単にこの聖書の言葉を、ああこんな良い教えがあるんだとですね、そのようにだけ思っているならば、私たちは福音を述べ伝えることができません。いや、それでも私たちはですね、福音を述べ伝えるという使命を帯びています。しかし私たちが本当にですね、この福音を述べ伝えるには、そして私たちが主と共にこの働きを成しているためには、明確にイエス様と出会わなければなりません。まあ、聖書の学びをしているとですね、時々ですね、こう、そうなんやというですね、答えが返ってくるところがあります。聖書に書かれているのはこうなんですよって言ってですね、そうなんやと書いてくるんですけども、それはですね、どんな人にも時々あるんですけども、このですね、その言葉に対してですね、そこのそうなんやという言葉はですね、自分そのことをですね、ただの知識としてですね、自分の横に置いている、そういう感じですね、自分と関係ないもの時にですね、一つの知識としてだけ、まあ、例えばですね、他の人のことでですね、誰々さんにこんなことがあった、あ、そうなんやというですね、そういう言葉ですね。でもイエス様が十字架につけられたというこの言葉、それは実はあなたにとってはそうなんやで済む言葉ではないんですね。なぜならこのことはあなたの人生を変える言葉であるからです。イエス様があなたのために十字架にかかって死んでくださった、このことに対してですね、私たちはそうですと受け入れていかなければならないわけですね。自分のこととしてこれを受け止めていかなければならない。その時あなたとイエス様との間に関係が起こりますね。このそうですがアーメンですね。私たちはこの聖書、もちろん時にですね、聖書を学ぶ上で客観的に見ていかなければならないこともあります。でも自分と神様との間においてこの聖書を客観的なものとして見てはならないんですね。神様があなたに語りかけておられる言葉としてですね、私たちは聖書の言葉を受け止めていかなければなりません。またですね、先ほどパウロのお話をの中でですね、パウロが明確にイエス様と出会った、探りまとめるならば神はご自身を表してくださるとありますけれども、でもパウロはどのようなところでですね、明確にイエス様と出会ったでしょう。パウロは真剣に自分の罪と戦っていたんですね。ヘブル人の手紙12章14節にですね、あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありませんとあります。あなたはあなたの罪としっかり向き合っておられますか。いや、私には罪がありません、まあ、そうおっしゃる方は素晴らしいですけれども、でもそんなことはない。聖書はそう言いますね。罪がないというなら神を偽り者としていると、聖書ははっきり書かれています。私たちには罪があります。イエス様を信じた後も私たちの中に罪の性質があります。そしてそれは私たちに対して戦い挑んできます。しかし私たちはこの罪の問題ときちんと向き合っていかなければならないんですね。 私はね弱いからもうしょうがないんですではなくて、この罪の問題と向き合って、この問題の解決をイエス様に祈っていかなければならないんです。私の罪をですね、私をこのですね問題からお守りください、助けてくださいとですね、そのことを祈っていかなければならないんですね。パウロはそうでしたね。どうやったらこの問題が解決するんだろうかともがきました。その結果としてですね、その場所でパウロはイエス様と出会うんです。皆さん、私たちはイエス様を信じた瞬間から救われています。神の子です。そして天国に行くことができます。しかし私たちの個々にある問題については、その問題その問題、その場所その場所でイエス様とお会いしなければならないんです。私は救われてますから、まあ、全部あと神様に任せとけばいいんですよという、そういうことではなくて、私たちが委ねるというのはそういうことを言ってるんではありませんね。私たちの人生の問題、自分自身の問題、周りの問題、いろんな細かなことから全て一つ一つを神様の前にきちっと持ち出していかなければならないんです。そしてそこに解決を得ていかなければならないんですね。そうしていくときに、神様はあなたのその一つ一つの事柄の中に働いてくださいます。そしてそこに神様の栄光を見ます。あなたの人生は栄光で満ちたものと変えられていきますね。私たちはこのようなイエス様をご自身、自分自身の中にお迎えするんですね。いや、もうすでにお迎えしているんです。ですからこの方に祈りましょう。私たちはこのイエス様と出会い、そしてイエス様を信じた信仰によって御国に入るものとされました。しかしそれはですね、それだけに終わりません。私たちはそのようにしてですね、この御国に入るものとされました。でもパウロがここで言われていますね。パウロがこの福音を信じた御国、その理由は何か。それは人々に御国を継がせるためでした。それは私たち一人一人も同じように言えることなんですね。あなたはあなたの幸せのためだけに神様からいただいたこの宝物を握りしめていてはなりません。あなたは自分のことにとどまっていてはなりません。いや、むしろあなたがですね、誰かのために働こうとするとき、誰かのために、誰かがですねこの福音を聞くために歩んでいこうとするとき、誰かに伝えていこうとするときにこそ、神様の豊かな祝福と恵みがさらにあなたに注がれるんです。与えなさい、そうすれば与えられますと書かれている通りですね。この福音を述べ伝えましょう。今このですね、フランクリン・グラハムフェスティバルのですねことも進められています。しかしこのことだけではありません。私たちはいつもですね、私たちの周りの人たちに福音を伝えることができますようにね。ある姉妹祈っておられますね。そのようなですね、福音を伝えることができる方とお会いできるようにとですね、そのように祈っておられますね。私たちは本当にそんな機会を神様から与えられるように、私たちの主を持ちきてくださるようにですね、祈り、そして主にあって歩ましていただきましょう。自分自身が受け継ぎ、御国をしっかりと受け継ぐことができるように、そしてまた周りの人にこれが受け継がれていきます。お祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。天の父様、感謝します。本当にあなたの上に守る意識の場合があるとありがとうございます。尊い主よ、あなたの上で私たちを満たしてください。天の臨在の中でこのことが進められています。主よ、主よ、どうぞ私たちが明確に主と出会うことができますように。 そしてしっかりと主をあなたの関係の中に入れてください。主を素晴らしいあなたの働きを人々に伝えることができるように助けを用いてください。主を私はお人々に通したとしてお願いします。主を祝福します。今日叩き島を思いたいと
Amen.